聖書をお読みします。旧約聖書詩編76編1節から12節。指揮者のために弦楽器によってアサフの賛歌歌。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の仮色はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで神は弓につがえる火や盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見舞いに立ち会えましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために、立ち上がられたその時に、セラ。誠に人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りの余りまでをも身に占められます。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ、主の周りにいる者は皆、恐るべき方に贈り物を捧げよう。主は君主たちの命を絶たれる、地の王たちにとって恐ろしい方。聖書は以上です。
詩編の76編は戦いのイメージから始まる詩編ですね。3節には火や盾、剣、それから6節には騎手や馬、こういったものは近代の日本で言えば日露戦争の前期、世界的に言えば第一次世界大戦の前まではこういったものが戦争の主力でした。で、この詩編が歌われた、2500年ぐらい前もですね、こういったものによるたくさんの戦いがあったわけです。そして、この人、詩編を書いた人たち、イスラエル人、またユダヤ人と呼ぶ人たちは、大きな戦いを経験してきた人たちです。で、特にですね、いつ頃この詩編が作られたかわかりませんけれども、明らかに、この人たちがよく知っていた大きな戦いの一つは、巨大な大帝国であったアッシリア帝国。イラン、イラク、トルコ、みんなこのアッシリア帝国でした。そして世界でも最も残酷な民族と呼ばれていた人たちが、襲ってきて、まだその頃は南北のイスラエルがあった頃ですけれども、北イスラエル王国の首都サマリアは、あっという間に火の海になって負けてしまいます。そしてその勢いで今度は、難攻不落と言われたエルサレムをですね、あっという間に包囲網を解かれて、もう直前まで進撃してきたわけです。圧倒的な兵力と武器を持ってやってきたわけです。その時はですね、当時の王様、ヒゼキヤ王様でしたけれども、一生懸命神様にお祈りをして、預言者イザヤの助けもあって、そして神様の働きによりまして、奇跡的に、一晩のうちに、アッシリア軍19万が、正確には18万5千人ですけれども、アッシリア軍の約19万の兵士が、一晩のうちに死んでしまうわけです。そして、彼らはですね、そのまんま、アッシリアに退却するわけですね。その退却した記録は今もニネベに残っているわけです。理由はいろいろともっと全然違うふうに書いてあるんですけども、しかし退却したということは歴史の中にも残っています。でも、もしアッシリア軍が攻めてきたら、首都エルサレムがもう全く火の海になってしまうということは一目瞭然でした。 それからですね、150年後に、時はですね、アッシリア帝国からバビロン帝国に移ります。まあ、領土はさらに大きく、敵の領土は大きくなるんですけども、そのバビロニア帝国が、ついにですね、エルサレムを包囲していくわけです。その時には、降伏すべきだという人たちと、戦うべきだという人たちに分かれるんですけれども、最終的には当時の王様、ゼデキヤ王はですね、戦いを選ぶわけです。無謀な戦いです。そして、バビロン軍のですね、2年間にわたる包囲によって、人々はですね、もう極限状態に追い詰められていく。それでもですね、もう衰え果てた人たちを容赦なくですね、当時の最新の戦車と投石機というですね、巨大な石をじゃんじゃん投げ込むことのできる武器とですね、それから城壁を壊すことのできるような巨大な車を使ってですね、そして城壁よりも高い、土を積み上げて、そして彼らはですね、バビロン軍は総攻撃をかけて、そして、エルサレムを一瞬のうちに火の海にしてしまいます。そして、町に残っていた人たちも、餓死寸前だった人たちも、次々に殺されて、町中の道という道には、死体が折り重なって溢れていたというふうに、これはエレミアの哀歌と呼ばれているものに詳しく出てきます。そういう戦いの情景というものが、この詩編の作者たちにとっては刻まれてたと思うんです。燃える火や剣、そしてですね、馬に乗った攻撃の恐ろしさというものを十分によく知っていた。そして、そのエルサレムが、破壊されてしまった原因はもう彼らはよく知っていたわけです。それは、長い間、預言者たちの言うことを聞かないで、この聖書の神様から離れて、いろんな神様を人々が信じ続けたからです。そしてその中には、やっては絶対いけないと言われていることを、よその神様はいいって言ってんだからやろうやろうと言って、やり続けたこともあります。特に禁じられていたのは、子供を火に焼いて、生贄として捧げるという風習でした。エルサレムでは毎日のように子供が焼かれて捧げられてたわけです。それから賄賂が横行して、正義のない裁判が毎日のように繰り返されていた。そういうふうな人々の叫びについに神様は立ち上がられて、エルサレムに罰を与えたのだというのが、もうこの詩編を作った時の人々の考え方というか信仰の中に刻まれてたわけです。で、この詩編はほぼ戦いについて書かれているんですが、実はこの詩人がどんな状況の中でこの歌を歌ったのかということを推測できる言葉がちょっとだけあるんです。それは9節です。神が裁きのために、そして地上の貧しいたちを皆救うために立ち上がられたその時に、この地上の貧しいたちを皆、あのエルサレムが破壊されていく時にも、多くの人たちが苦しめられていた。それに対して神様が立ち上がっていったように、恐ろしい力で思って立ち上がられたように、私のような貧しい苦労の中にあるもののためにも、主は立ち上がってくれるのだという歌だと思うんです。貧しい中の人たち、おそらくバビロンに連れて行かれた人かもしれませんし、残った人かもしれません。イスラエルに残った人かもしれません。どちらにしても厳しい道でした。非常にこの社会の仕組みの中でも 周りからも冷たい目で見られていたのかもしれません。憤っても、なかなかそれが叫んでも誰にも聞いてもらえない。そういう悶々とした、ことに対して神様が立ち上がってくださる。救うために立ち上がるのだ。もしそういうふうに神様が立ち上がったら一体どうなるんだろう。そこに彼のですね、この詩人の信仰の翼というものが彼の想像力をかき立てていったわけです。それはあの恐ろしい軍隊よりもはるかに恐ろしい力を持って私を今苦しめている人たちを懲らしめてくれるだろう。私をあんなにも懲らしめて、苦しめている、そして不正なことをして私を苦しめている、あるいは私を嘲笑って苦しめている、馬鹿にして苦しめている、私を差別して苦しめている。様々なこの自分が叫んでも誰も助けてくれないようなところに追いやっている人たちを、神様は必ず立ち上がって助けてくださる。そんな風になったら五節、強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。ヤコブの神はあなたがお叱りになると騎手も馬も深い眠りに陥りました。眠たくて眠るんじゃないです。恐怖のあまりに気絶するってことでしょう。神様の恐ろしさに、強胆な者でも、私に対して今は偉そうに、意地悪をしている人たちが、神様の前ではもう本当に恐ろしさのあまり気を失ってしまうような惨めな姿。さらに、八節では、あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。自然界でさえが動けなくなるほどの恐ろしさ。七節。あなたは、あなたは恐ろしい方、あなたが怒られたら誰が立ち会えましょうか。こんな恐ろしい方が私のために立ち上がってくださるのだ。これがですね、この詩人の信仰の翼を広げた時に見えてきた光景なんです。どれほど自分が祈って叫び求めても、なかなか変わらない中で、苦しめられる中で、貧しい中で、神様が私のために戦ってくださる。そこにこの人の賛美が生まれてくるわけです。つまり、なんかいいことがあったわけでもなく、なんか祈ってることが聞かれたわけでもなく、何かこう神様の守りがあったんだと実感して賛美をしているわけではないんです。本当に大変な毎日、苦しい毎日、職場でいつもなんかもう行くだけでも嫌になるような中で何にも解決されていかない毎日。そういう中でこの人は聖書の言葉をずーっと読みながら、そしてもう一つと教会の礼拝で一緒にこういった詩篇を賛美しながら、物語の話を聞きながら、そうだ、私のために立ち上がって、この神様は私を捨ててはいない。立ち上がって、私のために正義をこの世界で表してくださる方だ。その方が私の神様なんだって信じたときに、十二節では、主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって恐ろしい方。この地上で最も権力があると思う人よりも、神様は偉大なのだ。というふうに、こう、信仰の翼を広げて、見えてくるものを目覚めたことによって、この人は、よしっていう勇気を得た。その瞬間に、この詩篇が、なんていうかな。一番大切な心が生まれたんだと思うんです。よし、今日も頑張るぞ。こんな すごい方が私についててくださるんだ。今日も大変だけど頑張るぞっていう勇気。圧倒的な強さを持つ方こそが本物の私の神様だ。神様の正体というか、本当の姿にもう一度この信仰の翼を広げたときに彼は見えた瞬間に力を得たんです。それがこの人の一日をスタートさせる力になったんじゃないか。その経験をこの歌になったんじゃないかと思うんです。新約聖書に移りたいと思いますけれども、イエス様が十二弟子の中で特に近くに呼び寄せた弟子がいつも今三人いたんです。ペテロとヤコブとその兄弟ヨハネです。ペテロとヤコブとヨハネ。この三人だけを連れてイエス様はある日、山に、高い山に連れ登らせたというのがあるんです。マタイの福音書の十二章に出てきます。そしてその山に登った時に、驚くべき光景に遭遇します。突然イエス様の姿がバーッとこう真っ白に変わりまして、光り輝くわけです。もう眩しくて目も開けられないぐらいの姿です。今までのイエス様には想像もできないような輝き。そして周りはですね、ブワーッとこう雲に覆われて、そしてそこにですね、驚くべきことに、モーセとエリアという旧約聖書を代表する人物が立ったわけです。ペテロとヤコブとヨハネもびっくりしました。もう言葉も出ないほどびっくりしたんです。イエス様がこんな姿になるのか。これはですね、天国が一瞬この地上に姿を現した瞬間です。モーセもエリアも当然、地上の生涯を終えていますから、彼らは今、神の国、神様の国、天国で永遠に生きているはずですね。その世界が、その世界の王様は誰か。その世界の中で輝く王様こそが、このイエス様なんだということが、一瞬彼らの目に映ったわけです。私たちの時間がどんな風になっているかとか、もうそんなことはよくわかりませんけれども、とにかくそこには本物の天国が、そしてエリアとモーセが現れて、今も生きているモーセとエリアが現れて、いや、もう何千年前に死んだはずのモーセとエリアが神様と共に生きていることが、彼らは見たわけです。そしてその天国の王様は、イエス様なんだということを彼らはその光り輝く姿から知ったわけです。こんなすごい方が私たちのイエス様なんだ。それは目の錯覚でも何でもないんです。三人見て、そしてこの後、ペテロは後で後々にもこのことについて手紙にこのことを詳しく書いています。そしてイエス様はこの後、捕らえられて鞭で打たれ、十字架にかけられ、殺されます。しかし三日後によみがえり、そしてその後四十日後に、復活したイエス様は、この地上から天に昇っていくわけです。その二ヶ月後にペテロは、人々の前で、演説をするんですね。その時ペテロは、開かなくて結構ですけど、使徒の働きの2章の21節というところをちょっとだけ読んでおきますと、こう演説するんです。みんなの、みんながですね、集まってくるんです。教会で今誕生した瞬間なんですけども、その時に人々は、いろんなことがあって、集まってきた時に、このイエス様こそが、主の名を呼ぶ者は皆救われると言った、ずーっとみんなが待ち望んでいた救い主であり、この世界の王様なんです。というふうに宣言をするわけです。 それから36節では、神様が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。つまり、この世界の王様、この天国の王様として、そして私たちを愛して、そして天国に連れてってくださる救い主として、神様が送ってくださったことは方をあなたたちは十字架にかけて殺したのですと言って、演説をするわけです。みんなびっくりして、悪いことをした、どうしたらいいんでしょうか、というふうにしてみんな教会に集まってきて、3000人の人たちがイエス様を信じて洗礼を受けたって書いてあるんですね。ところがこのペテロの勢いにですね、当局は大変苛立ちまして、ペテロを捕らえます。ところがそのペテロは、裁判の席上でもですね、演説をするわけですね。これはですね、4章の12節に有名な言葉があるんです。このイエス様以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は人には与えられていないからです。たくさんの裁判官の前で、ペテロは、今まで漁師だったペテロがですね、人々の前で、この世界でイエス様以外に、私たちの救い主はいません。王の王はこのイエス様以外にありえませんと言って演説をするわけです。みんなびっくりします。ペテロは本物のイエス様の姿、そして、十字架にかかって惨めに死んでいったイエス様ではなく、本当のイエス様は救い主としてこの世界にもう一度来られて、私たちをこの世界を作り変えて、そしてこの世界の天国に変えて、この世界の王様になってくださる本当の救い主だということをペテロは知ってたんです。信じてたんです。彼の生涯はずっとここから始まって、命をかけてこれを信じていく、伝えていくわけです。あの山に登ったペテロ、そしてヤコブ。ヤコブはですね、このペテロの後、ペテロの演説の後、しばらくして、当時の、まあ、正式な王様ではないんですけども、その地方を治めるように許可されていたヘロデ・アグリッパ王という地位のある人に捕らえられて、このイエス様の弟子の十二弟子がいたんですけども、この十二弟子の最初の殉教者になるんです。これは使徒の働きの十二章の二節に出てきますが、どんなふうに殉教したのかは書いてありません。なぜか、この使徒の働きを書いたルカはですね、普通は非常に細かく書くんですけども、このヤコブの殉教については、書いてないんです。でもですね、この前に、実は、十二弟子ではないんですけども、教会の中心的なメンバーであった、ステパノという人が殉教しているんです。その模様は詳しく書いてあります。で、おそらく、このステパノの殉教の模様とヤコブの殉教の様子とはかなり同じだったんだろうと思うんです。ステパノは、教会の中でも本当にみんなから慕われていた中心的な人物でしたけれども、当局から目をつけられて捕らえられて、そして、まあある意味濡れ衣を着せられるような形で、そして人々から石を投げて殺されていくわけです。イエス様がこの世界の王様なのかどうかと聞かれたときに、ステパノは最後まで、イエス様こそが私たちの本当の王様であり、本当の救い主です。私は今、この世の終わりにイエス様がこの世界に来て、そして、地獄に行く人と天国に行く人を分けるために来られる姿を今私は幻で見ていますと言ったら、人々はものすごい怒りまして、ペテロをですね、じゃなくてステパノをですね、石で撃ち殺していくんです。ステパノは最後まで祈りながら死んでいきました。 おそらくヤコブも同じようにして死んでいったのではないかと思います。イエス様の弟子として生きて教会が生まれて間もなく捕らえられて殺されていった人です。でも彼も最後までステパノのように、私が信じて従ってきたイエス様こそがこの世界の王様、そしてこの世界を新しく作り変えて、そして私を天国に連れて行き、そして罪許されないものを、それを救いを拒んだ人を地獄に引き渡していく権威を持ってこの世界にもう一度来られる王様なのだ、ということをヤコブは信じ続けてその生涯を終えたんだと思うんです。そして、あの変貌さに登ったペテロとヤコブ、最後にこのヤコブの兄弟ヨハネ。ヨハネはもちろん使徒の中でも最も長く生きましたけれども、彼はこのイエス様を伝えるときに何度も捕まりました。そして捕まったときについには島流しにあります。エーゲ海に浮かぶパトモス島というところに送られました。ところが彼はそこで驚くべき幻を見るんです。神様の力によって。それは、あの時に輝いたイエス様を見るんです。それはこの世界にもう一度来られるイエス様、王様としてこの世界に来られるイエス様の姿を彼は、特別に幻で見ます。克明に見ます。その様子がヨハネの黙示録という、この聖書の一番最後に出てくるものに克明に書かれています。まあ書き方はですね、当時、昔の書き方なので、何か見たようにそのまま書いてあるとは言えないんですけれども、でも、そこに表されているイエス様は、信じている私たちにとっては、救いを待ち望む私たちにとっては、本当に優しい救い主。でも、イエス様を憎み、そしてイエス様の救いはいらないと言って、イエス様に敵対した人にとっては、恐怖。あの76編、この76編の恐ろしさに震え上がる、そういう恐怖です。そういうものを与えるような方としてこの世界にもう一度来られるイエス様の姿がヨハネの黙示録の中にあります。そしてこのイエス様は圧倒的な力を持ってこの世界に来られて、そしてついにはですね、その黙示録の中ではこの世界をずーっとこう動かしてた暗黒の力の源であるサタンとの戦いを、まあ、黙示録の中では大きなドラゴンが出てきて、そういうものによって表されていますけれども、でもそれもですね、ついには捕らえられて、そして永遠の裁きの中に、地獄の中に閉じ込められていくという姿が描かれています。それがヨハネが、晩年に見た幻です。イエス様の本当の姿。ヨハネも90歳を超えるものすごい長い間イエス様を語り続けていった人です。でも様々な苦労の中で、いや、私の主は世界の本当の王様なんだ。それからさらに言えばですね、クリスチャンを迫害し続けて、クリスチャンといえばもう捕まえて牢屋に入れていた、当時の最もクリスチャン、教会で恐れられていた人物がいました。パウロと言います。このパウロがクリスチャンを捕まえに外国まで出かけていく途中で出会ったのがイエス様でした。そのイエス様の声に彼は、その明るさの家に彼はですね、輝きのために彼は目が見えなくなります。しかしもう一度、教会の人たちに祈ってもらったときに、目から鱗のようなものが取れて、まあ目から鱗という言葉がここから生まれたんですけども、そして彼は初めて知ったんです。私がこの世界の救い主、この世界の王は誰であるのか。それは私が迫害していたイエス様だったんだ。で、彼はこの後、イエス様を伝える人に変わっていくわけです。 そして本当のイエス様がどんな方であるかということを彼が常に思い巡らしながら、彼の人生は苦労の連続でした。ピリピ人の手紙の2章のを読んで最後にしたいと思いますけれども、旧約聖書じゃなくて新約聖書の384ページ、ピリピ人の手紙の2章、ピリピ人の手紙の2章3節から読みますと、新約聖書384ページです。新約聖書384ページ、ピリピ人の手紙の2章、何事でも自分中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが、膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。パウロも、イエス様の本当の姿をずっと信じ続けて、信仰の翼によって、このイエス様、神の見姿である方なのに、という言葉をよく知っていました。イエス様がどれほどの力のある方、その方が私のためにご自分を無にして人間と同じようになられた。それがどれほどのものであるのかということをパウロは知っていました。パウロも本当に苦労の多い人生を送りました。処刑をされて、本当に仮死状態になったこともあります。お墓に運ばれていく途中で息を吹き返したこともあります。そういう中で、でも私の信じている方は、たとえ私を殺すことがあったとしても、私の信じている方は、この世界の王様だ。この方による以外に、誰も天国に行ける救いはないと、彼は信じ続けました。だから、この後、13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄でなく、苦労したことがもう無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。邪悪な時代の中でも輝いて生きる生き方をできる。命の言葉をしっかり握って、世の間で光として輝くことができるようになる。辛い毎日の中で、苦しい毎日の中であっても、でも私のためにイエス様は立ち上がってくださる。王様として立ち上がってくださったどれほどの方かということを信じて、よし、今日も頑張るぞ。私はこの方と一緒にいてくださるんだ。だから、自己中心や虚栄からしないで、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものとして思って生きていこうと、パウロ神学の中心にある言葉です。そうやって、このことを思って生きていこう。世の中で、今日も頑張っていこう。職場のどんな人よりも、どんなに恐れている人よりも、社会の仕組みよりも、イエス様は、神の見姿を本当は持っておられるのに、その方が私のために立ち上がってくださるんだから。そうやって、御心のままに、志を立てさせてくださった方に従って、今日も生きていこう。そういうふうに私たちは、この方の前に招かれているわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、共にいてくださる方、どんなお方なのか。それは、本当に、 優しい方であり、あると同時にまた、敵にしたら、どんな人か、ものよりも恐ろしい権威を持った、力を持った方であること。その方こそが私の味方であること。その方に本当に従って、信じて、自分の人生を預けて、任せて生きていくことができるように、これからも助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。